みんなのダイエット。この番組は嵐を生き抜いてお届けするダイエットバラエティーです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
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 生き残りました。
お疲れ様です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
今年は、今年じゃないや、今回はダメかと思いましたけど、なんとか飛ばされずに済みました。
本当に
良かったです。怖かったよ。
すごかったですね。なんかあのカーブ具合からなんかボーリングの球を想像するんですが、半助さんの自宅が特定できるかのごとく、はい、ストライクいってる感じでしたよね。
わーとか思って、15号の時もね結構だったんですが、15号の時はちょっとそれたんですよね、
はあ、
それでもう結構大変だったっていう話。
ピンポイントで台風の目が自宅の上を通らなかっただけぐらいで、あれは当たったうちに入れていいんじゃないんですかっていう。
まあまあですね。でしょ、うん、暴風なんでしょ、赤い丸の中にはしっかり入ってたみたいなんで、うん、で今回のももうドンピシャリな感じだったので、まあすごかったですわ。15号の時はうちにいなかったからね、僕は。なんだかんだ言って。
鹿児島の時でしたよね。
鹿児島の時だった。
はいはい、
はい、で、まあ、ちょっとこれまでになかったっていう15号はいろんな人に聞いたので、
はい、
俺の倍とかね、3倍とかいろいろ言われてたじゃないですか。大きさから言うと9倍とか。
はい、
15号が10個ぐらい入る大きさだみたいな、なんかそんな前情報があり、超ビビっていたんですが、やっぱりすごかったですね。もう本当に飛ぶんじゃないかなと思ったんですが、
屋根に乗って押さえていた。
屋根には乗らなかったですけど、
そのためにおやつを食べて大きくして、そこまで考えていたのか、半助は作詞やなと思っておりましたが、ごめんね、あのおやつのことをカロリー多いとか言っちゃって、そのためにしてたんだよね。
そうですよ、そのためにね、それに備えてのためのっていうことではないんですけど、でもそれを同じことを言われました。
あ、本当に。
別の仕事のところで、大丈夫だった、はい、ああ、飛ばされずになんとか済みましたとか言ったら、ああ、じゃあダイエットうまくいってないんだねって言われました。そうだよねとか思いながら、そんなでございましたが、まあでもちょっと被害があるところもね、結構、いろいろと、後々になって出てきたので、まあ、被害に遭われている方にはお見舞いを申し上げますが。
お見舞い申し上げますですが、あと、半助さんのおかげで知った鶴見川、
鶴見川、はい、はい。鶴見川強かった
です。すごい有名になりましたよね。
え、そんなに露出があったんですか？
はい。あの、台風の時よりも翌日。
はいはいはい。
あの、世紀のラグビーワールドカップの時に、鶴見川が氾濫して試合ができないかもしれませんみたいな話になったら、あの、
ああ、そうか。
あの会場は鶴見川の溢れた水を受け止める場所になってたっていうことだったんですか？
あ、そうですね。あの、新横浜の、日産スタジアム、
うん、
はい、の脇に、まあ、僕が自転車で走りに行くときに通るところなんですけど、スタジアムがあって、公園みたいになってるんですよ。はい、テニスコートがあったり、ちょっとグラウンドがあったりっていうのが、一段ちょっと、そのスタジアムから一段下がったところにあって、
うん、
で、スタジアム公園鶴見川みたいな感じなんですけど、
はい、
そこの、公園一帯が、まあ、そういう緊急事態の時にはそこに水を引き込んで鶴見川の水量を調整するみたいな。で、そこの公園を通り過ぎてスタジアムの下もかな、
うん、って聞いた。
スタジアムの地下の地下みたいになってるところに駐車場とかがあったりするんですけど、そこら辺まで含めてそういう治水のためのスペースになっているっていうようなことだったんで、その水が入ったところから見て、あ、普段通り抜けてる公園が水浸しみたいな感じでございました。で、それがあったせいか鶴見川強かったですね。 多摩川が氾濫とかっていう、するかも、するかも、とか言ってる時に、じゃあ鶴見川もう危ねえんじゃねえと思ったら、鶴見川が、レッドゾーン入ってなかったですね。オレンジゾーンには入ってましたけど。なんか一段、したっていうか、もうちょっと大丈夫そう、もうちょっと大丈夫そうのまま、オレンジのまま赤にならずに、たので、そうか、あのスタジアムがあるから鶴見川は話がいろいろ出てたわけですね。
はい、半助さんの口から以外は聞いたことのない鶴見川という単語が、ネットニュース上に流れていて、なんか僕からすると鶴見川ちゃん立派な仕事したね、やりきったね、みたいな感じが、誇らしい気が。
はい、
あんなにちっちゃかった鶴見川ちゃんがこんなに立派になってぐらいの感じが、はい、親戚のおじちゃんぐらいの感じがしています。
はい、
よろしくお伝えください。
はい、頑張ってくれました。
シーズン1の時にあんな汚いところで泳げないとか暴言を吐いた半助さんですが。
いろいろ言ってましたけどね。
汚いんだもんとか言ってましたが、はい、ちゃんとよろしくお伝えください。
はい、はい、頑張ってくれました。まあでもなんかうちのその、隣、もう一つ北側になる、まあ有名な鶴見川とは比べ物にならないぐらい立派な多摩川が、
はいはい、
ね、氾濫してしまって、
そうですね、それ
もうちのそばだったんですよ。そばっていうか、まあちょっと距離ありますけど、まあ今が旬と言いますか、武蔵小杉、すごい開発が進んでてタワーマンションいっぱいポコポコ建ってるような。
はい、僕でも名前聞いたことありますが、ね、あれ半助さんの家の近くだったんですか？
まあ近いですね。30分かかるのかかかんないかぐらいな。
そうなんですか。
血管なんで。が、まあ結構な感じに、ね、あの大変なことになってたんで、うん、びっくりしましたけど。
あの乾いた後大変そうだから気をつけてね、半助さん。
そうですね。なんか、何でしたっけ、多摩川の河川敷に、
はい、
ゴルフの練習場とか、ゴルフ、普通のゴルフコースもあるのかな、結構いろんな、ある、あの河川敷あるんですけど、なんか
多摩川というと、野球知ってる人間からすると、読売巨人軍の2軍の。
あ、そう。ああいうグラウンドもいっぱいあるし、ゴルフ場もあるし、みたいな。ああいう河川敷の、そういう施設って1年間使えないんですって、もう。なんか、さらっと、で消毒してもう一回かぶせ直してみたいなので1年がかりで復旧するのに時間かかるんじゃないかっていう。
この後何もなければだよね。
そうですね、そうですね。
まだ台風来る可能性ありますもんね。
何があるかわかんないもんね。
今年20号発生しましたからね、さっきのニュースで。
聞いたよ。
それしなかった。そうなん、はい、
そうよ。
で、今週末大雨っていうですね、現在収録日時が2019年10月15日の、うん、22時を間もなく迎えるところなんですが、先ほど台風20号が生まれたという形にニュースが出て、週末また大雨っていう話が出ておりました。
ね、平日に来いというツイッターを見たことがありましたが、
ええ、本当っすか。週末、結婚式の撮影に行き、その足で岐阜に、駅伝の中継で岐阜に行かなくちゃいけないんですけど。
はあ。
そこら辺にぶつかる感じですか。
本当ですね。
週末が大雨なのは、かなり確率が高いみたいですよ。
ええー、マジか。
台風が熱帯、温帯低気圧になったとしても雨の可能性があるんでしょうね。
っていうことなんですね。
ね、
いやー、マジか。ちょっと衝撃な事実が、ここで知らされるみたいな。
10月半ばですよ。
ねえ。去年もなんかでも結構、暮れの方
にまで。11月、12月にもあったもんね。
ありましたよね。なんかそんなことなんで、やっぱりなんかだんだん、ちょっとこれまでとは違う感じになってきているみたいです。まあちょっとこうね、大変な感じだったんですが、
うん、
なんとか、まあ一応私は無事飛ばされず、まあ何事も、まあ僕的には何事もなかったかな、怖い思いしたぐらいという感じで、中井さんのとこ大丈夫だったんですか？
ですね、僕住んでるところが、本当に目の前が川なんですよ。
うん。ほう。
目の前川で、 で、ほど近いところに、ちょっとこれもニュースで出たんですけど、うん、下久保ダムっていうダム。
ほ
う。
ありまして。
はい。
ですね。で、ハザードマップをずっとチェックしていたりとか、かつてないぐらい、緊急速報がやっぱり携帯電話が鳴り響くわけです。
鳴りましたね。鳴りましたね。
もう1時間に1回ぐらいのレベルで鳴りますし、あともう本当に、多分今まで住んでいて聞いたことがない避難勧告が1時間に1回ぐらいやっぱり街中に流れたりとかするわけです。
はいはいはいはい。
で、まあちょっとハザードマップはチェックした方がいいんだなと思ったら、僕のうちの目の前は、5段階で表示されてたんですけれども、
はい、
一番まずい色がもう紫で、これはもう避難をしないと人の命に関わりますっていうレベルだったのが、僕のうちの目の前が真紫になっていたんですけど、まあでも確かに本当に目の前が川なので、それこそ本当に要は増水のキャパシティを超えたら来ますよねっていうレベルだったんですけれども、まあでもとりあえずもうしょうがないと思ってですね、ただ僕何を思ったか、その前の日からですね、多分まあ世代が近い方はご存知かもしれないんですが、ディープパープルというバンドが昔ございましてですね、イギリスに。
はい。ジャッジョ
ー。はい。まさにその年。で、あれ?で、外国のバンドって割とメンバーの入れ替わりが激しくてですね、で、やっぱりそのディープパープルもご多分に漏れずにメンバーがこう入れ替わったりとかしてまして、で、その歴史をちょっともう一回整理しておきたいなと思っていて、急に思い立ったんです。なぜかわかんないんですけど、急に思い立っていて、で、一応それでアルバムとかをこうもう一回見直したりとかしながら、あ、これ誰が歌ってて誰がギター弾いてるみたいなのを確認しながら、その日の朝なぜかですね、ストームブリンガーっていう曲があるんですけれども、それから朝の一日を始め、ただまあずっと外はもうやっぱりかつてないぐらいの量の雨と、やっぱりずっと渦を巻いてる感じなんですよね、風が。
だって、ね、ただでさえ風が強いエリアでしょ
う。はい。そうなんです。で、そこに加えてなので、もう本当に突風とか起こってもおかしくないなっていう感じではあったんですけれども、もう雨がだから真横に降ってくるので、傘とかではまあ当然意味をなさないっていう。でもまあとりあえずできることは耐えていることしかないし、まあ氾濫したら氾濫しただなと思ってずっとまあ、ハザードマップを時折チェックしながら大変だな大変だなと思っていろいろ見てたんですけれども、まあ当然することも多少限られてくるし、やっぱりずっと部屋の中にいるとだんだんだんだんやっぱり気を紛らす方法が少なくなってくるものでですね、
いやいやストームの中で曲を止める方が先なんじゃないんですか。
だからこれで呼んじゃったのかなと思いながら、その夜にですね、今度テレビを見ていたら、ですね、嵐に仕上がれっていうジャニーズ事務所のね、当然皆さんも知ってる国民的グループの嵐のやってる、嵐に仕上がれっていう番組をやっていて、これは大丈夫なの、これ誰かそういうことに対していろいろ何かを言ったりする人がいないのっていうタイミングで、嵐の日に嵐に仕上がれをやっているなと思って見ていたわけです。
ね、
っていうのもありながら、でも本当に、でもその見ていたテレビの音が聞こえなくなるくらい、風雨なんですね。で、ドアを開けようと思って、まあ、押すタイプの扉なんですけれども、押して開けようと思っても、風の圧力でドアが開かないくらいの状態で、あ、これ本当にもう風強いんだなと思って、でも、夜半過ぎぐらいに雨は止んだんです。12時になるかならないかぐらいのところで。で、まあ割とダムも近いんで水の状況は気になるなと思ったんで、一応ちょっと近くは見とこうと思って、ダムの近くまでちょっと夜動いてみたんですよ。
それ言っちゃダメでしょ。
はい。でも当然ダムのもう手前で通行止めで、もう3箇所、4箇所通行止めになってて、もう近寄らないでくださいの話なんですけども、まあ橋ぐらいまでは様子を見ようと思って、橋のところまで行ったら、ですね、本当に橋桁の3メートルぐらいして、結構15メートルぐらいは高さというか、まあ幅のある橋なんですけれども、残り3メートルぐらいの高さまで水がせり上がった状態でゴーって流れていて、で、下久保ダムっていうダムも、もしかしたら緊急放流をするかもしれないっていう話が出ていて、これ放流されたら、これはさすがにアウトだなと思って、 いたんですけれども、一応放流はなんとかしないで耐えてもらって、
うん、
で次の日の夕方ぐらい、だから日曜日13日の夕方ぐらいから放流をしてたようなんですけれども、
うんうん、
まあ、そのタイミングで放流どのぐらいかなと思ったら、ものすごい量やっぱり放流してるんですね。でこれはすごいなと思って、で、まあ、僕が普段歩いたり走ったりするのに使ってる山道があるので、
うん、
そこに行ってみたら、もう、土砂は崩れる、倒木はありまくる、岩はありまくるでですね、
うん、
ちょっとさすがにこれじゃ動けないなと思うので、自分でちょっとまあ歩いたり走ったりしながら、それを片付けたり、石を端に避けたり、こう木をですね、外したりする。
それは国とか県がする仕事じゃないんですか？
これそうですね。これそうなんですけれども、多分今日誰もしないだろうしなと思って、それを僕、すごく夜から2時間半、3時間くらいかけてやったので、すっごいうさんくさかったと思うんですね。
また収録前に帰ってこれなくなっちゃいますよ。
そう、だからそうなっちゃう可能性があるなと思ったんで、本当に、ありえない。多分僕運動するのに普段軍手とかしないですけど、軍手持って行って、
はあ、
長靴で走ってましたから、う
ん、でなんかチェーンソーかなんか腰に置いて来たらブイーンって切っていくみたいなね、
はい、さすがにそれだとちょっといろいろな意味で怖いなと思ったんで、
そうですね、
事件性が高すぎるなと思ったので、とりあえずもう引っ張るだけ引っ張って、うん、もう一人で山の中にあの木を川に流すとかですね、で、まあ、やっぱりあのまだ山の水って流れ出てくるのに結構タイムラグがあるので、
はいはい、
2日間3日間ぐらいはずっとものすごい勢いで流れてるんですね。だからまあ本当に普段してる道と全然様相が違って、普段自分の想定してる体の使い方と全く違うことをやっていて、
うん、
ああやっぱりこれはイレギュラー日常なんだなと思って、まあそれを昼間はうちの周りもやっぱりあの風で飛んだりしてたものがあったんで、
はい、
まあ、片付けてたんですけれども、さすがにその次の日天気がすごく良くなったんで、
そうです
ね、もうむしろ暑いくらいだったんですよね。
へ
で暑いくらいで、割とあの僕の住んでるところにほど近いエリアで秩父っていうエリアがありましてですね、
はい、聞いたこと
あります。はい、秩父もかなり深刻なダメージだっていう話で、
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。でちょっとあのどんな感じなんだろうと思って秩父まで行ってみたんです。
うん、
ただあの街中とか少なくともあの見える範囲っていう、通常皆さんが生活したりとか割と観光される方も多いところなんですけど、
うん、
観光されるエリアくらいまでも特には問題なく、あのお店も普通に営業してらっしゃったりとかいう感じだったんで、
うんうん、
まああまりに暑かったんでかき氷を食べに行ったんですね。ただかき氷って言っても、あの多分そこ僕が普段行くお店が季節の旬の果実とかを 100% 絞ったシロップとかを用意してくれるところで、
へ、
この時期だったらあるだろうと思って一応行ってみてですね、僕はかき氷を注文したんですね。いや、今言っているかき氷が書いた氷ではなくて、パーシモンの柿を使ったシロップをかける氷のかき氷、
うん、でも10月の中旬ですよね。
はい、でもそろそろ柿とか栗とか出るかなと思ってかき氷で、
うん、
出たら面白いなと思って行ったんですけれども、うん、行ったらあの割とですねちゃんとやっぱりありまして、であのかき氷をちょっといただいたっていう話なんですけれども、ただあの柿って割と液体にするとものすごく甘いんですよ。
うーん、
であの途中でものすごく辛くなるっていうですね、
あ、甘すぎて。
はい、ただ秩父はあの割と氷があの有名なところがアザミ冷蔵さんっていうところがありまして、そこの本店にお邪魔したんですけれども、もうあのかけたそばか、シロップをかけるそばから氷がふわふわしすぎていて、
うん、
溶けていくんですよ、
うん、
なのでシロップ最初別掛けになっていて、それをそのままダーってかけていくと、もうあっという間に器が水浸しっていうかあの湖面みたいになって平らな液体だけになっちゃうんですね。だからあのそんなにあの食べてもいわゆるキーンってくる感じも全然なくて、口の中冷たすぎてどうしようみたいなのもなくて、
うーん、
割と軽く食べられて美味しかったりはするんですけども、普段だと2時間半ぐらい待つんですよ。
はぁ、
そう、超2点、はい、
さすがにもう10月だし台風一過だし、うんうん、なかなかそんな強者いないだろうと思ったら駐車場いっぱいでですね、の品川ナンバーとか水戸ナンバーとか割と結構遠目の他県から皆さんお越しで、 あ、日本っていろいろ長い国なんだなっていうのをそこで改めて感じてですね。
すごいな。翌日に品川からそっちまで行く。
で、かき氷食べてるんですよ。
すごいね。
ちょっとびっくり しまして、でもまあやっぱりだから被害、本当にあの、遭われて大変な思いをしてらっしゃる方と、本当に幸いにも被害からうまいこと逃れて過ごせる方とっていうのが、はっきりと出るくらい、まあ台風が強力だったし、本当に日本っていう国が長かったりするんだなっていう感じですよね。だから本当に場所によって、全く感じ取り方が違うっていうか、それこそ本当に僕のところも手蔵さんがあの心配をして大丈夫ですかってツイッターで連絡をいただいたんですけれども、
ああすみません、もう本当に心配になってね、はい。
ハザードマップは目の前までが真紫なんですけど、奇跡的に何もないっていう状態だったので、本当に心配をしていただくのが申し訳ないぐらいに、割と平和にあの停電とか断水もなく過ごせたので、
そうかったですね。
そう、本当にだから、普通に、ただあの、行ってみたら、電柱に倒木が5本6本引っかかってたりするところがやっぱり山道とかはあったので、うん、それをやっぱり東京電力さんとか、本当に皆さん夜通しだったりとか、朝も早い時間帯からすごくいろいろ作業してくださって、かなり復旧自体は本当に影響も少なく早かったようではあるんですが、だから意外とダメージは少なかったようですが、ただ、畑とか田んぼを街を走っていて見てみるとかなりダメージが起きそうな感じでしたね。もう全部、うんうん、あのまだ残ってる稲みたいなのはもうパターンで倒れちゃうみたいな感じ、まあ稲が残ってるところも今少ないんですけど、でも本当に植えてあるものに関してはほぼほぼダメージが大きくて、もう泥まみれになっちゃっていて出荷できるレベルじゃないんだろうなって思うような田んぼとか畑もいくつかあったりして、農家の方はだからそれこそ本当にちょっとそこを片付けたりとかしてらっしゃるところもあったりして、
そっか、なんで、まあでもそんな一応はその停電とか断水とかってちょっと覚悟してたんだけど、うん、今回どっちもなくて
よかったですね、最後、うん、ご無事で大丈夫です。
はい、ありがとうございます。
心配しております。
だから、はい、はい、あとはだからこれをもしあの今聞く環境下になくて、あの、ね、普段聞いてくださっているんですけども、本当になかなかちょっと、もし被災された方とかいらっしゃったら、あの、本当に気持ちが余裕ができた時に聞いていただいて、あ、こんなことがあったんだなと思って、笑っていただけると、それが一番本望かなと思いながら、かき氷を食べに行ってみたということでですね。
多分これからおやつの話とかがあるから、もうムカつくかもしれないんで、本当に落ち着いてからの方がいいと思います。
余裕が出たところだろう。
メイプルとか言ってんじゃねえよってね。
はい。
行きますか、おやつコーナー。
ほう。
もうその前振りをしてもらってるうちに、後でなんかこう話がいろいろになった時に、あれ入れるタイミングがみたいになるのが、ちょっと怖いので、おやつコーナーで。
この番組中の不謹慎の極み、違うか。はい。
だって今回非常食っていう解釈ができるかもしれないですからね。
あ、そう、あ、いや、うん。あ、
考えてなかったぞ、こいつは。
そっか、その手があったか。はい、ということで、おやつコーナーでございます。
はい。
はい。
今週も二つ。一つは、トップバリュー、ジャスコとか、ベルクもイオングループなので、ベルクにも売ってます。で、
そうか、ベルクがないんですよ。
あ、ベルクないですか？
はい。トップバリューは、トップバリューあります。
はい。
はい。
うちもね、ベルク、もう何年か経ちましたけど、全然なくて、ようやくできて、最近、もうできてからずっとお気に入りで行ってるところなんですが、トップバリュー、ジャスコとか、そのイオングループ系に置いてあるものが、ベルクにもあります。
はい。
で、ベルクで買いました。ライトミールブロックシリーズ。
そこのプライベートブランド商品
みたいです。
ね。はい。
まあ、ほぼほぼカロリーメイトです。
ですよね。パチモンかっていう。
もうパチモンもパチモン。
はあ。
みたいな感じですが、ちょっと安い。
カロリーメイト。いやいや、パチモンの価値はそこしかないんじゃないんですか。これが高かったら。
そうだよ。
うんうん。
まあ、あの、入手しやすいのと安いのとメリットです。で、食べてみました。あの、まあ、ほぼほぼカロリーメイトです。なので、これでいいじゃんっていう感じです。
ほう。
で、おすすめは、メープル味。これ、チョコもあったし、いろいろありますが、やっぱりメープル味。推しでございます。
これやっぱ1本100キロカロリーなんですか？
って書いてありました。あ、一緒なんだって見ましたね。で、その前にちょっとカロリーメイトを美味しくなってないっていうお話もしましたが、
はい、
これも、昔のカロリーメイトみたいにバッサバサではないです。ちょっと今時のそのカロリーメイトの良くなってるのと同じようにこいつも良くなってます。こいつも良くなってますね。こいつ昔知らないから、もうこの状態でスタートなのかもしれないですけど、少ししっとりしてる感じなので、まあ、ポソポソっちゃポソポソなんですけど、まあ、美味しくいただけます。なので、夏場とかはやっぱおすすめかな。ベタつかないし。ただ、飲み物がね、やっぱ、口の成分全部持ってかれちゃうから、飲み物がある状態であれば、これはおすすめだと思います。ということで、ライトミールブロックのメイプル味、おすすめでございます。
はい。
もう一つ。これ、何の気なし買ったんですが、チア。
狙って買うものもあるが、何の気なしに買うものもあったら、どれだけ買っていらっしゃるんですか、あなたは。
でもね、チアっていうね、
はい、
袋、ちっちゃい袋。どれぐらいだった、ベビースターのちっちゃい、じゃないな、50円ぐらいのベビースターと同じぐらいのサイズ。でもわかるかな、ベビースター今いろいろサイズがあるからね。昔ながらのベビースターのサイズって言えばいいのかな。そんなに大きい袋じゃないです。チアシードが入ったチョコクッキー。
チアシード、はい。
って書いてあったんですけど、チアシードって何？
いわゆるスーパーフードの一つですよね。
スーパーフード。
何年前だろう。ちょっと前なの、ね、モデルさんが。
ちょっと前だと。
そうなんですよ。まあでも前はドリンクに入ってるのが主流だったので。
ドリンク。ドリンク。
サラダを持ち歩くとかがちょっと流行ったあの頃じゃなかったですか？
そうですね。だからそれこそサラダのメニューの中に、あとキヌアとか、こう割となんだろう、ちっちゃい、そう麦とかお米粒みたいな感じのやつと、サラダにして提供するお店とか割と都内に出たりとかもしてた時期があったんですけど、
はいはい、
今は割と一般的に食材で出るようになったんですが、まさかこんなお菓子になっているのを初めて見ました。
あ、そうなんですね。チアシードビスケットってなってまして、まあ、チョコチップクッキーっぽいもの。
いや、っぽいじゃなくて、ちゃんと商品名にチョコチップって書いてあるんだから、認めてあげて。いくらちょっと違ったかもしれないけど、認めてあげて。
チョコチップクッキーです。で、まあ、これ、先週、ちらっとその、キャッチコピー的な、惹かれる、ものでっていうのでまんま引っかかったやつです。オメガ3って何に入ってるんでしたっけ？あんまり入ってるのがないんですよね。
へ
え。そうですね。
オメガ3が入ってるぞっていうのでもう手に取ってます。でもよくよく見てみると結構面白いコピーがいろいろ書いてあって、膨らむチアシードが3000粒。膨らむんだみたいな、ちょっと楽しみ、食べてみたいっていうのがありました。で、後で気がついたんですけど、つやめく日々にって書いてあるんですよ。つやめく日々ってどういうことなんだろうって思いながら、後になってちょっとニヤッとしてしまいました。あと食物繊維が入ってるということで、お腹満足らしいです。いただきました。
一袋 25g だからほんとちっちゃいですね。
そんなにね、
うん、
量はなかったです、
はい。
で、いただいたんですけど、ちょっと硬めな感じのクッキー。パリってこう、音がするような感じのクッキー。で、チョコチップクッキーなんですけど、このチアシードなのかな？ 粒々、このパッケージにもプチプチって書いてあるんですけど、うん、なんていうのかな。チョコ、クランチチョコ。
うん。
なんか粒々が入ったチョコってあるじゃないですか。
はい、はい。
パフが入ったやつですね。
はいはい、
そう。あれの、うん、粒がちっちゃいような感じの食感って言えばいいのかな。
へー、
だからあのパフみたいなのに比べると粒がちっちゃいからそのプチッと感がもうちょっとしっかりあるっていうか、で食べてる食、食べてる時の食感が楽しいで味もまあ美味しいで、この膨らむチアシードを期待したんですよ、
うん、
こんだけちっちゃいけど3000粒が膨らんだらお腹いっぱいになるやんって期待していたんですが、
うん、
膨らむ感じは正直分かんなかったです。
それ分かったらものすごいことですから、それはそれでいいと思います。お腹の中でものすごい膨らんだぞっていうのを気がつくとしたらものすごい膨張率ですから。
そんなには膨らまないのかね。
終わった後に水分取らないといけないんじゃないの。
あ、ね、水分、ああ、そういうことか、膨らますためにね、
うんうん。
あ、あのね、そう言われたら、このメイプル味のさっきのライトミールブロッカーも食べてる先からもう水なりなんなり飲みたい感じなんだけど、これはね、全然そういうのなかったです。結構ハードビスケットっていうの、
うん、
固めな感じなんだけど、そんなに水分持ってかれる系ではなかったの。と、
うん、
そのプチプチ食感というかそのよく噛まないと食べれない系、
うん、
なのでしっかりなんだろう咀嚼する感じであんまり持ってかれないからそんなに飲まなかったかな、
うん、
それか
それじゃない
一緒になんか水分取ったら、うん、一気に膨れ上がってとかあったのかな。
いやいや、結構膨らんでたはずですよ、多分。割とね、膨らんでたんですけど、なんだろう。もう、膨張で満腹っていうところを感じる満腹になり方じゃないんだと思います。
ああ。
なんか何も感じないぐらい、こう、フラットになれるぐらいのところまで膨らんでるんだろうなと思いますよ、感覚としては。
ああ、なるほどね。
そう、満腹っていうのはさすがにチアシードで満腹になろうっていうのは基本的には、まあ、あまり考える方向性の話じゃないこと。
そうなんですよ。なんか乾燥わかめを調子に乗って食べた人みたいに、なんかお腹いっぱいに、もう、溢れててしまうんですけど、みたいな、そういうのを期待してたんですけど。
そうそうそうそう、そんなイメージでした。そんなイメージだったんですけど、そこもんなことはなかったんですよね。これ、例によって、朝ごはんと昼ごはんの間で使ってみました。で、ものによって、その、11時ぐらいでちょっと小腹空いてきたなっていうタイミングでちょうど一息ついて、もうちょっとお弁当まで時間があるから持たせようっていうので食べるわけですが、
はい、
物によってなんか満腹感を得られず、うわ、食べたのに何にも効果がなかったみたいなものもありました。
単に胃袋がでかくなったんじゃないんですか。
で、このチアシードに関して言うと、一袋全部は食べなかったんですけど、半分食べてみたところ、うん、単純におやつ、美味しかったっていう感じで、満足感っていうか、そのごま、なんだろう、お腹が膨れて、とりあえずしのげるわっていう感じにはならないので、
うん、
ただねよく噛まなきゃいけないからそれで満足度が出るのかも。とりあえずこれ以外には食べなくても大丈夫だったんだけど、うん、お腹が膨れる感じの満足感はなかったかな。一袋食べたらいけたのかなっていう感じです。ただ美味しいです。
ただ美味しいです。
美味しい食感も良かったし、だから前回でしたっけ、カカオのバーベキュー味と同じ形したカカオ味のやつ。
あの、札幌ポテトバーベキュー味の1個の、なんだろう、形と同じ形状をしたカカオのお菓子をハンスケさんが紹介した時のやつですよね。
そうそうそうそうそう。あれ、その仕事の時にカリカリ食べるのでちょうどよかったんですけど、あれと同じ使い方するのにいいなと思ったので、これお昼じゃなくて夜中のおやつになりそう。な感じでした。
あの、寝ないようにするためにね。
そうそうそうそう。でも本当ね、カリカリカリカリ美味しい、これ。あの、止まらなくなる。で、まあ、全部食べても知れてるっていうか、そんなに大きい袋じゃないので、これ、その、なんだろう、おやつ、ひっそり机の中に隠しとくおやつにはおすすめです。ただ問題は、これ俺どこで買ったか覚えてないんですよ。だからもう一個買いに行きたいんだけど、どこで買ったんだっけなっていう状態で困ってます。売ってるとこ知ってる人は教えてください。ということで、チア、シード、ギリチョコチップビスケット。
大塚食品の自然食感、チア、チョコチップみたいです。
です。ありがとうございます。
はい。
これ美味しいよ、本当。
これ食べるときって音結構するんですか？
カリカリしちゃう。
食べてない人にも聞こえるぐらい。
ああ、うん、かもしれない。結構固めな感じのビスケットの。あ、でもね、すごいちっちゃいから、パクって一口で軽く入る。女性でも全然入る。ちっちゃい。
でもその後音が結構するんですよね。そうすると、オフィスで働いてる方だとあんまり派手な音を立てて、お菓子食べてるのはどうかって話になるところも、あるいは姉妹かってちょっと思ったんですが。
グルグルグルグルグルプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチ
プチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプ
チプチプ
チプチプチプチプチプオフィスの引き出しにチアシード美味しいよ本当に。これ食感が楽しい。もう一個買いたいんだけど、どこに
売ってんのっけ。お前はどこから来たのかと。
どこで買ったんだっけなーっていうね。多分ベルクじゃない気がするんだよなーっていう。ちょっとどっかで見つけて、またいろんなスーパー巡りしないといけなくなっちゃいましたけど。
で今あの半助さんのネタ帳から私が発売元製造元の大塚食品さんにたどり着いて、じゃあそこのオンラインショップで買えばいいじゃんと思ったんですが、うん、商品購入するを押すと、はいはい、オンラインショップ行くのかなと思ったんだけど、うん、ノットファウンドが出ます。じゃあ本当に教えてください。
大塚食品さん大丈夫ですかそれ。
売ってください、お願いします。この男に売ってやってください。
アマゾンってかな。はい、っていう感じです。どっかで見かけたらぜひお買い求めいただいてチャレンジしてみてください。はい、ということでございました。おやつコーナーでございました。
はい
はい。
で終わりません。半助さんのメープル好きが届いたんでしょう。はい、日清食品グループさんから収録している本日、はいはい、2019年の10月15日発売、はい、ココナッツサブレのカナダメイプル味です。
うわこれめっちゃいい。ココナッツサブレ大好きなんですよ。
しかもそれにメイプルがついています。
うわ切ったこれ。
プレスリリースから読ませていただきます。香り高いメープルの美味しさが楽しめる期間限定品、パティシエ御用達のクイーンビーガーデンのメープルシロップを使用、カナダケベック州産のダブルブレンドメープルシロップを使用、モバイルしやすくシェアしやすい、いつでもサクサクした食感が楽しめる小分け包装。小分け包装のことをモバイルしやすくというのは初めて見たんですけど、
モバイルしやすくてすごいね。
はい。メープルらしい風味と味わいがあるアンバーと、独特のコクがあり、カラメル風味が強いダークの2種類を日清シスコが独自にブレンドして、ハンスケさんにお届けする、ココナッツサブレカナダメープル味、15月15日発売です。
すごい。やった。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
いやー、これはナイス情報ありがとうございます。
はい。
超、これ絶対買いだめするやつだね。
皆さん見つけたらすぐ買い占めないと半助に取られます。
買うかこれ絶対買うわ。で本当にココナッツサブレね今もあるんですよ。あのこれ何ですか。あったあった。これはトリプルナッツのココナッツサブレは在庫があります。本当好きなんですよこのココナッツサブレ。普通のオリジナルも好きだし、
うん、
そのこういう期間限定のなんかなんたら味っていうのが結構当たりが多いんですよね。
へー、バリエーション見たことなかったです。
あ本当ですか、うん、結構これいろんなバリエーションありますよ。
でもで、
あ、うん、はい、
ハンスケさん思い出したんだけどファーストシーズンの時に
うん、
ミッションで永井先生から1日1甘いものって言われた時に俺あんまり甘いもん好きじゃねえんだよなって言ったよね、うん、
はい、言われた記憶が僕にもあります。
ありましたよね。
そんなこと、
はい、だから人は歳月により変わっていくんだなっていうのを僕こういう話を聞きながら最近ずっと思ってたんですよ、
う
ん、
そして記憶って自分の都合のいいように変わるんだなって感じしません？
はい、
何甘いもの、俺甘いもの嫌いとか言ってたの？
嫌いとは言ってないけど、あんまり好きじゃないんだよなって言いながら食べたら美味しくて、で、永井先生が想像していなかった一日別の、毎日別の種類の甘いものを探すという今のこのおやつコーナーにつながるようなことをおっしゃってました。
はい、そんなこと
でしたよね、永井先生ね。
はい、あの甘いものはそんなに好きじゃないから食べないんだっていう感じのテンションだったんですよね、うん、最初、うん、ところが蓋を開けてみたらっていうお話でですね、
うん、
割とあの目覚めたっていう感じがありまして、
チョコレート大好き、
もうここに来たらあの、
うん、
はい、
もう辻褄さえ合ってないみたいなね。ココナッツサブレ昔から大好きだったんですよみたいなね。
そしてすぐ手元にあるっていう、ね、
今あります。
準備の良さ
今あります。個包装でね、これ5枚入ってます。あ、
モバイルしやすいんですね。
モバイルしやすいですよこれ。ちょうどいい感じです。俺そんなこと言ってたんだ。いやーでもこのカナダメープ超楽しみ。もう売ってるってことですよね。ちょっとこの後買いに行こうかな。
でおいで。
じゃあそこ
行った。もうなんか俺までメープルが目に入ってくるようになってしまったよ。
いいことです。こういうね、情報を集めていただくのに。
これで太ったら、ハンスケさんのせいです。
はい。ということで、ぜひ、ココナッツサブレ、カナダメープル見かけたら、召し上がってみてください。私も、多分速攻食べて、来週ぐらいには、おやつコーナーに紹介できるかもしれません。はい、ありがとうございます。
はい、おやつコーナーでした。
ナイス情報ありがとうございます。で、先週からの流れでいきますと、私この収録日が今日は火曜日ですが、先週月曜日に収録をしておりました。
はい、
それは何でかと言いますと、
何でですか。
山に行くためでございました。ということで、今週の運動、山登山行ってまいりました。
お帰りなさい。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
今回トラブルでね、
ほう
超歩いてきました。
いやいや、だって山登りだから正しいじゃないですか、うん、たくさん歩いてく
るの。歩きに行ったんでしょ。まあ、おやつのカロリーを消費しに行ったんでしょ。
行きましたが、もうね、びっくり。まあ、今回、水曜日の日に、朝5時に起き、人を5時半に迎え行き、次の人6時に迎え行き、その次の人
6時。5時に起きてもう5時半に迎えに行けるぐらい出てたの？
うん。5時、5時、もうだって支度してあったから、もう5時に起きて、5時半には、はい、1人目を迎えにピックアップ行きました。
15分ぐらいには家を出ていた？
いや、10分ぐらいでは出てた。
おぉ、
早い。
ピットインかって感じだね。
行きましたよ。9時半に登り始めた感じかな。
うん。
行きまして。 予定では、はい、あ、まあ、行ったところが鍋割山というところです。
へ
ー。神奈川県の西寄り、東名高速でいうと大井松田と半田の中井の間ぐらいのところでございます。まあ、この他の番組なんですけど、太郎ちゃんというね、昔パーソナリティがいて、一緒に連れてってもらったまんまです。鍋割山登って隣の遠野岳というところに縦走してまいりました、うんうん、予定では鍋割山行って帰ってくるだったんです。
ほう。
で、その予定でスケジュールを組んでもらっていた時に、9時出発の予定かだったかな。で、降りてくるのが15時半とか、そんな予定でした。
はい。
が、まあ、結構いいペースで上がれたし、遠野岳まで足を伸ばしてみましょうか。っていうことになり、行きまして、来た道ではなくて、輪を描くようなルートを通って下山しました。そしたらね、登山口の近くに、まあ、駐車場があって、そこに止めたんですけど、そこから、なんか、降りてくる最中に川を渡っていたらしく、下山した、降りたところが、車を止めたところの川向こうに降りてきちゃったんです。その時点で、日没が何時だったっけな、17時50何分だったので、うん、ほぼほぼ日没と同時ぐらいに降りてきたんですよ。なので、なんて言ったら、白暮、真っ暗じゃないんだけど、
はい、
もう 夕方の夕暮れの色じゃなくなってる感じ。
太陽は沈んでるけど、光が空気を照らしていって明るい感じ。
うん、多少こう、はいはい、ま、見えるぐらいな感じの時に山は出ました。
はい。
だけど、川の向こう側なんですよ、
うん。
で、川を渡る橋が近くにないんですよ。
うん。
なので、そこのから、ナビで調べて、たところ 7.5 キロ、
うん、
時間で1時間半だったかな、かなかが出まして、
うん、
みたいな感じになってしまい、
うん、
結局車にたどり着いたのが7時半だったかな、
2時間近く
歩きましたので、
はい、
10時間ぐらい歩いた計算でございます。
お疲れ様でした。でもよ、そこで非常食が食べれる機会があったってことじゃないの？違うの？
食べましたよ。いっぱい食べました。超食べました。
はあ。
まあ結果行くと、歩いた距離 25.12km、
うん、
活動時間、歩いてる時間、これ前にもちらっと話しましたけど、ちょっと止まるとアクティビティポーズとか言われて、お前今止まったよねっていう超厳しいカウントで計測された数字なので、本当に実質動いてる時間が6時間28分19秒、総カロリー3451キロカロリー。
ごめん、これは使ったカロリーなんですか、それとも食べたカロリーなんですか。
使ったカロリー。
使ったカロリーね。はいはい。
こんだけ食べていいってことだよね。3451って言ったら相当食べれんなって思う。
いや、それは痩せないでしょ。痩せるはマイナスを多くせない感でしょ。
出した分入れていいっていう発想のせいでも。
これは前回からの流れで、さらに罪悪感がないところまで加えると、この人は逆に超過して太りに行く可能性があるでしょ。
可 かもしれない。登った標高、1764メートル。
うん。
おぉ。
まあ、さっきの、時間で言うと、一時停止していた時間が3時間17分37秒なので、だからおおよそ9時間半、まあ、10時間弱やってましたと。
最後のそれは遭難じゃないんですか？
ほんとそんな感じ。結局その降りてきた地点から橋のあるところまで下るんですよ。で、3.5 キロまた登って駐車場に行くみたいな。もう駐車場行った時も真っ暗、周り何もないし、もう何してんだろうっていう、そんな感じでございました。で、計測です。山に行ったのが10月9日です。
はい。
前日10月8日の計測、
ちょっと測ったのね。はい。
体重 85.5 でした。
はい。
帰ってきてお風呂は入ってたんだ。帰りにスーパー銭湯ってお風呂入って、うん、家帰ってきたのもう12時近かったので、
ご飯は食べなかったの？
ご飯食べました。なんつってってわかります？ラーメン食べて帰りました。
うまいぜベイビーのとこですか？
ああ、そうそうそうそう。よく知ってますね。うまいぜベイビーっていう看板があって、そういうお店なのかと思ったら、なんつってだったっていう。豚骨で麻油がかかってる感じ。結構こって
り。熊本系ですか？
っていうこと、いや、熊本ともまたちょっと違うような気が。んですけど、まあ、そうですよね。豚骨で麻油っていうと熊本ですもんね。
よくね、そういう言い方をしますが。はい。
はい。そんでに近い感じなのかな、うん、な感じのラーメンをいただいて、まあ、それプラス、チャーシュー丼。じゃあ、豚丼みたいなのを食べました。
うん。
帰ってきて12時前、11時半くらいだったかな。計測です。
はい。
体重。84.9。
0.6kg のマイナスです。
お菓子いっぱい食べました。ラーメン食べました。
じゃあ、ラーメン、夜ご飯食べない分だけでもっと大きく減ってたってことでしょうね。
そうですね。
ね、
食べてなかったら。
スーパー銭湯で測ればよかったんじゃないの？
あ、スーパー銭湯でも測りました。でも、ほら、うちの測りじゃないから、スーパー銭湯でちなみに測った時は、うん、お風呂入った後かな、あ、いや、入る前だったかな、うん、どっちだか忘れちゃったけど、スーパー銭湯の本当に脱衣場にあったやつ乗りました、うんうんうん、84.0。
おー、 1.5 キロのマイナスです
っていうことだった。体脂肪もね、マイナス 1.3、23.8 から 22.5 だったので下がってます。
これ、眉が入ってなかったらもっと油分が違う。
そうだね、そうだね。眉いっぱい入ってたからな。うん、まあでも、いいですよ、山。ひたすら食べても罪悪感ゼロ。
うん、
そう、うん。山の上でもカップラーメン食べたんだ。横綱のカップラーメンがあったのを発見しまして。横綱のカップラーメン食べたし、おにぎり2つ、
はい、
ゆで卵トッピング、
うん、
で、おやつ系で言ったらおせんべい何枚食べたかな。足つったの直すおせんべい。
またつったの？
そうそう。これ、なんで変えてもらったかって言ったら、マウントってそういえば話があっちこっち行きますが、うん、先週の収録でマウントってよくなんか何回か言われてましたよね。うん、
そうです。だって、あの、新た連れて行く、アテンドする人に対して上位を示したいっていうモチベーションが大きかったじゃないですか。うん、
そうそう。あれ、マウントってそういう意味？イニシアチブを取るみたいな、そんなニュアンスの言葉？
いや、あの、上下っていう感じですね。
上下、
もう、よく総合格闘技でもマウントポジションって言って、相手が仰向けに寝た上に、 座り込んじゃったりとかして、だから上と下がはっきりするっていう意味ですね。
俺の方が上だろうというのを相手に教え込ませ分からしめるみたいな感じのこと。
マウントを取るって言ったら、じゃあもう本当に明らかに上に乗っかるってるようなイメージなんですね。
はい、
そうですね、うん、はっきりと上下がある感じですね、はいはい、
そうなんです。そこを目指して体調万全に整えたいがために収録を
一日早めたんだよ。そうだ、
ちゃん
と撮った？
マウント取られました。
何をやってるんだ。
え、
俺たちの努力が、
もうまさしくその頭を押さえられてる感じ。マウントを取られるってこういうことなんだっていうのは今説明を聞いててよくわかりました。
お前が下なんだよって言われた感じだった。
そうそうそうそう。あのね、もう要はそれまでに一緒に行ってた二人はもうまあ僕より若いし、うん、まあしょうがないなっていう諦めムードなんですよ。
なくはないやろ。そんな足つろおっちゃんの日本兵を連れて行ってくれてるのにありがとうぐらいはちゃんと言ってるんやろうね。はい。
そうそうそう。もうね、その二人には大丈夫ですかとか言って、ちょっと休みますってずっと言われ続けていたので、僕はそれをやりたかったんですよ。
もうその人たち絶対介護に行くとか言ってるよね。お家の人から明日また山、うん、介護とか言ってるよね。
そんなレベル、そんなレベル、確かに。で、うん、僕は新たに入ってくる人は、僕より、同い年か一個上なんですよね。うん、
そら、いたわってそうだよね。経験者だもんね、こっちが。
で、なおかつ、もう普段ずっと仕事を遅くまでしてる方なんで、運動なんか、まあ、ウォーキングをしてるとは言っていたんですけど、まあ、知れてるだろうなって思ってたん
です。またそこで舐めてかかった。
そうそう。
これ、それが敗因だった。
そうそう。めっちゃ舐めてたんですけど。でも本当にね、遅くまで仕事してる人なんですよ、あの営業って。
じゃあまた、そこで相手のパワーを奪うためにわざとなんかミスをしたふりをして仕事を残して前日まで忙しいようにして、こっちは前日は収録を一日早めて早めに寝て、しめしめって思ってた。
それはしましたけどね。うん、それはしましたけど。まあでもね、本当にね、絶対俺が、その、え、大丈夫ですか？今日、まあもうちょっと無理しないで一回休みましょうかとかいうのをやれると、振っていったわけですよ、
うん
うん。で、まあ4人で行って、そのまあ一緒に行ってた若い2人は、まあ先行するやろう。で、理想は2-1-1だったんですよ。二人が先行し、僕が間に入り、
うんうんうん、
その人が遅れる。うん、なので、前の二人にちょっと待って、とか、うん、少し休もうって、こう、なんかね、その人を助けるがごとく。う
ん、その人が休んでください、ちょっと止まってくださいっていう前に気を利かせて、止めてあげる。
っていうのをやりたかったんですけど、
うん、
なんと3-1でした。もう悪くても2-2かなと思ったんですけど、何のことはない3-1でしたね、うん。気がつくと前にいるんですよ。
うん、
で、二人と一緒にいるんですよ。
うん、
その人が、
うん。若い衆と。
そう。
遜色なく。
なんか違くねえみたいな。しっかりなんかウォーキング頑張ってたみたいです。全然平気だったみたいです。いや、きついよ、きついよ、とか、足パンパンだよって言いながら、
うん、
その二人から離れることがなかったですからね。離れるのは俺だけ。
トップ集団についていけていた。
ちょっと、ごめん、ちょっと、先行ってて、とか、大丈夫ですか？しまいには、その、新たに入った一人にも、
うん、
大丈夫？とか言って、
孫を失敗する
からね。うわーとか思って、それ俺のセリフやったのにって思いなが
ら。それを言いたかったのに
って。それを言いたかったのにって思いながら、しっかりマウント取られて帰ってまいりました。ということで、登山、楽しいですよ。
楽しいか、それ。お疲れ様でした。
ということで。
お疲れ様でした。
はい、お二人には収録変えていただいたのに、すっかりマウント取られて帰ってきた半助でございます。Thank you. でもね、もう一回チャンスがあります。もう一回、年内もう一回行こうっていう話になってるんで、その時にこそマウント取ってきます。頑張ります。ということで、次回の山、また楽しみにしてください。あ、山思い出した。この番組ではないんですけど、ただいまという別の番組で、ただいま登山隊もあります。そちらはそんなにハードじゃないので、僕にマウント取らせてくださいなんですけど、ただいま登山隊。この配信しているポッドキャストステーションスクランブルのトップページに、参加表明フォーム設置してございます。現段階ではまあ、いけるかもぐらいで OK です。とりあえず、どれぐらいの方が参加を考えてくださってるかだけ知りたい。
でも、半助さんより体力があったらダメなんでしょ？先頭から落とされるんでしょ？
ダメですね。ダメですね。冗談です。冗談です。まあ、そんなにがっつりではないんですけど、以前やった時、ラーメン食べるのと写真撮るのといろんな盛りだくさんにしてしまって、予定していた工程を全部クリアしなかったという第1回があったので、今回はちゃんと頂上を目指そうぜというスタンスになっております。ただラーメン食べます。なので、ただいまの方をお聞きいただいて、俺も参加しようかっていう方はぜひフォームの方に入れてください。そのフォームの方に入れて参加表明していただいた方優先に、最終参加時点で人数が多かった場合には参加表明の先着順ということになりますので、ぜひちょっとでも行ってみようかなと思われた方は早めに参加表明フォームに入力してお送りください。
ハンスケさんより体力がないか、ハンスケさんに大丈夫？休もうかっていうのを我慢できる方だよね。
我慢できる方、そうですね。うん、我慢できる方で、ね。見て見ぬふりならありです。
うん、あわれみの目で見るのはダメなの？
ダメダメダメ。
あ、それダメなのね。
こう、自然に見て見ぬふりができる方、うん、ぜひ、はい、お越しください。
あと、醤油味のせんべい持ってる方だね。
あ、そうそうそう。足つったって言った時にスッとこう、何も言わずに出してくれる。
もう鹿にせんべいを出すかのようにスッと出せるから。
それぐらいの感じでよろしくお願いします。はい。ということ
で。ただの接待登山になってますね。
本当だよね。俺を接待してと言ってる。それは、ハンスケさんがギャラを払わなきゃいけないんじゃないんですか。
そうだね、そうだね。参加費用とかは一切ございません。
当たり前だよ。当たり前だよ。ハンスケが出せよ。
やらも出ないですけど、
バイトで出してちゃんと、は
い、実費で、皆さん実費でお越しください。まあ
実費出して接待するの、
お昼に食べるラーメン、まあラーメンじゃなくてもいいんですけど、お昼と行動食、非常食などお持ちいただければということです。詳しくはただいまの方で、ただいま登山隊の会がございますので、そちらの方をお聞きいただいて、ご準備いただければということでございます。
はい。
なのであと2回か、このただいま登山隊とそのマウント取りに行く登山と2回あるので、この番組で登山レポートをまたできると思います。
得してこい、もう今から
よろしくお願いします。ということで、マウント取れずに帰ってきた半助でございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
それでは今週の世界発表です
よ。
山10時間ですよ。頑張りました。
いや、もうさっきの結果を聞いた後じゃあんまり、まあ頑張ったんでしょうけど
そうね、そうだね。まあ、取れなかったしね。運動、1回、登山、終了でございます。
宣言は、運動5回。
5回。
ウーバーレックスを最低でも4回とあなたはおっしゃったんですが。
最低でもって言ってましたよね。言った記憶があります。運動、登山、1回。以上。
お疲れでした。もう翌日から体が痛た痛たってなって動けなかった。
あ と、まあ、あと台風。あのね、足、そう、さっき足ちらっとつったっていう話しましたけど、
はい、
過去、最、あ、日本兵になった次ぐらいの釣り具合。
うん、
ももの前足、前な。
ももの前足っていうか、
落ち着け。落ち着け。
ももの前面、うん、内側、
うん、
だって後ろ、ふくらはぎ、すね、全部釣りました、順番に。それぐらい釣りまくって帰ってきたので、次の日階段降りるのがすげえ辛かった。
これ、ハンスケさんおらんかったら10時間じゃなくて3時間ぐらいで帰る工程だったんじゃないの？
ああ、そうかもしれない。
そうなんだ。
前の、あ、いや、3時間ってことはないけど、前の2人だけで行ってたら、あ、じゃあ、いや、3人か。3人だったら多分、まあ、半分とは言わないけど、4分の3とか、それは、十分あり得たんじゃないかなっていう感じ。
そう自信持って言われるともう何も言いようがないんですけど、そうですか。
で、
はい、
その、足の釣りで言っても、うん、その、もう、マウント取りたかった人は、うん、いやー、きつかったね、足パンパンだよ、とか、次の日会った時に言ってたんですが、足、全然普通に階段降りてました。俺だけです、階段登るより。って言いながらやってたのは。で、それが、翌日、翌々日。
はい。
で、台風。で、台風翌日。
そこそこ。はい、
で、ようやく今日ぐらいから足は大丈夫になっていたんですが、
はい、
まあ収録あるし早く帰んなきゃな、っていうことで、帰ってきました。以上です。
お疲れ様でした。
でした。
はい。でもそう言われてみるとちゃんとこの成果発表表にラーメンはほぼ毎日チェックが入ってるわ。おやつはチェックが入ってるわ。
おやつ、そうですね。ムーバレックス、そうだな、4回って、なんでだろうな。なんかね、なんかダメっすね、今。
あ、ちょっと前からそう言われてましたね。
ね、なので、ちょっと、もう一回あの毎日ぐらいな勢いに戻さなきゃっていうことで、来週頑張ります。
はい。
ということで、一回しかできなかった成果発表です。
はい。
前回が10月7日の計測です。
はい。
体重が 85.8 キロでした。本日10月15日の計測の体重。じゃん。85.8
プラスマイナス0です。
はい、お疲れ様です。
減らんのやったら増やせ
っていう、やっちゃいました、はい、体脂肪です、
はい、
前回が 24.4% でした、
はい、
今週の体脂肪率じゃん 25.0
0.6% の増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。増えました。ウエストです。前回のウエストが 102.0 センチでした。
はい、
ようやくここにした感じだったんですが、本日のウエスト。じゃん。100。4.8。
2.8 センチメートルの大増量です。
お疲れ様です。
もう一回山登ってこい。
なんでだろうねっていう。
まあ、なんでっていうことはないですけど、まあ、よくわかったのが、一回、ものすごく動いても、要はすごく痩せる効果に、つながらないですよっていうのを今回身をもって証明してもらったじゃないですか。
そうですね。
ええ。でも、こう 2.8 増えるってっていう感じなんですけど、びっくりでした。
まあだから動けない分、やっぱり、つきやすくなったっていうことですもんね。
でした。
はあ。
はい。
まあ、体が正直だっていうことが分かったっていうのと、一応10時間動いたのに、人は、それほど痩せずに生きていくっていうことが分かったっていうことですね。
ね、その、登ってる最中、罪悪感がないからって、食べなかったらもしかしたらもうちょっと痩せたのかな。罪悪感がないから、もう本当に食べたいだけ食べてましたからね。そこら辺がなかったらもしかしたらみたいな感じがしますが、まあまあまあまあ、でも多分きっとこの10時間が来週あたり効いてくると思うんですよ。タイムラグでね。
効いてほしいなっていう願望と。
願望です。
はい。
願望のみです。
願望のみですよね。はい。そうだと思いました。はい。はい、
ということで、次回の宣言は、1回。
謙虚になりました。少し学習した。
途端に現実を見た感じ
です。見たな。
いや、ね、さっきも言いましたけど、週末にね、結婚式の撮影行って、その後中継に行かなきゃいけないから、そこはもう全く、今までなんか中継の時に歩いちゃいましたとかなんか言ってましたけど。
いや、前回だけだよ。だってしょっちゅうじゃないよ。うん、最近の一回がたまたまそうだっただけじゃん。
そうですね。
また記憶を都合のいいように俺は毎回行っても宿泊先で頑張ってた俺みたいな頭の中でロッキーのテーマかなんか流しながら。
違う。中継の時はこの間が初めてです。その前に結婚式の撮影終わった後に歩いた時もあるんですよ。
ありましたね。
だから今回ので言うと結婚式と中継とだから両方やろうと思ったらできそうなんだけど、やっぱそれはちょっとできないんっていうか、その後に移動しなきゃいけないから、うん、岐阜までに移動しないといけないので、うん、もうその2日間が使えないと、まあ、あと、あるっちゃあるんですけど。
今度は岐阜で駅伝があるんでしょ？
駅伝があります、うん。これももう4年か5年ぐらい続けてやってる中継なんですけど、っていう感じなので、とりあえず1回っていうのと、ムーバレックスやっぱちょっとね、再開、最低4回って言ったのがゼロだったので、次回はちゃんとムーバレックスの成果を発表できるように頑張ります。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
あった。
いいですか？
はい。
はい。じゃあ鉄道です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、鉄道です。私は前回宣言4回やると言っておりましたが、
うん、
1回足りませんでした。3回でした。
あ、サボった。
サボりました。
サボった。
はい。台風の日心配し疲れた。うんごめん、もう何も、もう本当にね、全然大変でも、まあ、ただ、全然予報のコースと違う九州でも、やっぱ台風の風が来てたんですよ。
ああ、やっぱでかかった。
だから本当にこれ大変なんだろうな、と午前中の頃思って。で、半助さんとかストライクでしょ？だからもう心配で、なんか、心配しただけで疲れた。
お疲れ様でした。ありがとうございます。
いえ。そして翌日曜日、
うん、
ホークスが、うん、クライマックスシリーズ、出れるかどうかでも、いやもう今年2位だったから出れなくても当然よと思いながら、あと1勝でいけるって分かると、さらに対戦する西武ライオンズがもうバカすか打つチームだから、もういつ火がついてまたボロ負けするかが分かんないという状態。ただちょっと良かったのはホークスが今年やっと開幕みたいな、
開幕、
うん、今年こんな完全体のチームに一度もなったことがない状態、ずっと怪我ばっかりで
やった
んですよ。
はいはいはいはい、うん、
だから今年本当に今回今日開幕みたいな感じでやっと打つ人が打ってみたいな感じになってたのもあり、いけるかもしれないなという思いがある分だけもう胃がちぎれる感じになって、ちぎれた後にラグビーでしょ、もうラグビーよくわからんけど頑張れよ頑張れよ、でも負けたらとか思うとさ、もうこれも心配し疲れた、はい、ということで2日思いっきりサボってしまいました。
はい、
はい、 ということで、ウォーキング2回、
うん、
そして本日がムーバレックスちょっとでウォーキングする間がなかったのでムーバレックスだけで、うんうん、45分を超えるという、1回ということです。有酸素運動は3回でした。
はい、
はい、そして今週はオフをするんだということを思い出したのでムーバレックスとか ABSAAR をしてないという日もありました。
へ
ー、ただ一回は、オフ以外の日は一回はやってる感じかな？
おぉ。
ぐらい。です。
今までって本当に毎日じゃな？
前回と前々回ぐらいじゃないですか？
おぉ、うん。で、この全くオフってしたのって、だから、まあ2週、3週ぐらい。
ぶり。
いいな感じじゃないですか。どんなか、なんか、違和感なかったですか？
ごめん、これ本当に体の習慣っていうのがないので、全然違和感とかがないです。
もう完全にただ、
オフな。うん、ただちょっと朝一番にしそびれたとかいうのもあったりすると、やっぱあの、半助さんの前回じゃないけど、流れに乗るとやれるけど、流れに乗れないと立ち直せないまま、あと思ったら夜になってるって感じになっちゃいますね。はい。ということです。
うん。
あとは、そうですね。フィットビットというライフログをつけてるという話をしましたが、うん、前回の秋吉台に出張前に壊れまして。
あ、言ってましたね。
はい。そうするとですね、うん、なんか、計測されないんだったら、なんか動くだけ無駄やんみたいな、なんかこう。
ああ、それは思うかも。確かに。
ある？あの、思春期の男の子みたいに、バカな、変な、ひねくれ方をして、いや、それでも動きゃいいじゃんと、大人の僕は今なら思うんですが、火曜日の僕は思わなくてですね、うん、もう、計測されるのやったら無駄やん、もう走らんもんみたいな、いう気になりまして、これはダメだと、翌日の大人の鉄道が思いまして、ただ、フィットビットはですね、いいんですけど、お高いんですよ。
そうですね。
割
と、
はい。
いいお値段する。
アップルウォッチを入れは安い。うん、ちょうど今度思ったより良かったので今度買うならこれかなと思ってた2種類が両方とも値段は一緒で1万8000円だったんです。
はいはいはいはい。
で、収録している今日2019年の10月15日はですねあと、うん、いやもう今23時10分だ、10分前から Google の発表会が始まってるんです。
へ、うん、
はい。で私は iPhone をやめて Google の Pixel という Google ブランドの Android スマホに変えまして、
うんうん、
で、それがすごく良かったので、
うん、
今度はこの Pixel Google Pixel の4が出てるはずなんですよ。それに行こうと思って、うん、iPad を先週売っ払ったぐらいなんです、ということなので Fitbit に今ちょっとお金はかけられないで我慢しようと思ったんだけど走る時の俺が計測されるのやったらもう1000問ぐらいにあって不適されてるアホチンだったので、うん、アップルンルンというですね便利な番組がありましてそこで、はい、考えて俺それやってたわと思ってそこでメンバーの、中国在住だったタイジ君が教えてくれてたんですよ、
はいはいはい、
シャオミーという中国ブランドの、うんブランドがありまして、ここはスマートウォッチを3,800円で出してるというのを思い出したんですよ。
3,800円。
うん、これならちょっといけるでしょう。
おうお
う
お
う。ということで、シャオミーのミーバンド、今4が出る、もうすぐ日本発売にもなるんですが、ではなく1個前のミーバンド3、3,800円というのを大急ぎで取り寄せて、
お
う木曜日からつけてみました。
お
うということで、木曜日から、計測を開始しております。
はい。
まあ、細かいレポートはまた今度ですが、あの、やっぱり計測されてる方がいいね。張り合いがあるね。
まあ、そうだよね。それは、まあ、うん。
うん。あと、プラスこの番組で、中井先生が絶対褒めてくれるじゃないですか。まあ、半助さんが、頑張れば頑張るほどテンションも高い、おお、すごいですね、しか言ってくれるけど。で、ツイッターつぶやくとさ、いいねをつけてくれるじゃないですか。
うん、
ね。
確かに。
張り合いはありがたいね。
そうですね。
はい。
確かに。
まあ、モチベーションって本当に大事ですからね。なかなか自分の中で、うん、 こう持ち上げられないものが本当にふとした時にどなたから何かそうやっていただくことによって急にスイッチが入ったりすることもありますしね。あと本当に新しいものがそう自分の手元に届いたっていうだけで割とこうワクワクできたりとかするので、やっぱりスイッチって定期的にそう入れたいなと思うことはありますよね。
だって僕がこの収録を再開するって決まって一番最初にやっぱり形というか機械から入って体重計、うん、フィットビットの体重計を買ったんで、そのお下がりをハンスケさんにあげるぜっていうぐらいだからね。別に番組するのに新しいものは買わなきゃいけないものは何も一つもないのに、
うん、
はい、というものなので、なんか、張り合いとか、なんか新しい機械に頼るとか、まあ学生時代、うん、参考書に頼った私ですから、ありうるなとは自分で思っておりました。
うん、
はい。
ま、でもそういう、なんかちょっとしたこういうガジェットを手に入れて、モチベーションにするっていうのも一つの手っちゃ手ですもんね。
ねえ、
うん。ですね。ありがとうございます。ます、
はい、はい。そして、ムーバレックスなんですが、ムーバレックスのお供が1個できました。先ほど話したように、うん、今まで iOS のクロックワーク。
うん。
ハンスケさんが先週ご紹介しておられましたが、うん、iOS のマルチタイマーアプリ。
うん。
ムーバレックス一応2分間やったらチーンとなって、次、うん、足踏み1分よと教えてくれるというアプリを私も使っておりました。うん、iPad に入れておりました。そして、うん、iPad を売って木曜日。
うん。
あ、タイマーがないと気づいたわけです。
なるほど。
はい。ということで、慌てて Android のアプリを探したところ、うん、1個見つかりました。
おお。
はい。ですね、マルチタイマーという名前そのまんまです。無料版がありまして、下に広告が出る。で、よかったら200円で、有料版が、を買い直すと、広告がないということです。で、マルチタイマーなので、タイマーがいっぱいセットできて、
うん、
例えばなんだ洗濯60分、パスタ茹で8分とかいっぱいセットしておいて、うん、全部同時にスタート、うん、というのができるというマルチタイマーなんですが、はい、設定としてリンク、うん、タイマー1が終わったら2、2が終わったら3につながっていけというのもできるんです。
へー、
はい、ということでムーバレックス1、2分間次に足踏み1分間というのを、同時にスタートすると全部は一遍できませんから、1が終わったら足踏み、足踏みが終わったら2、2が終わったら足踏みということでいければクロックワークみたいなことができますよね。
うんうんうん、
そして、クロックワークを使っていた鉄夫から見たメリット2つ。まず1つ、うん、設定を書き出し可能ができる、うん、設定を書き出しができる、はい、なので、iPad を売っちゃった時に違うアプリ違う iOS でクロックワークを入れた場合もう一回設定をし直さないといけないんですが、
ね、うん、
はい、これは設定をエクスポートできます。
じゃあ他のデバイスで読み込めば
設定を
見えるんだ。
はい、じゃあ、ツイッターで、もしこのムーバレックスの設定を欲しいぞという方がおられたら共有します。
ああ、そこそこ。そういうことね。それも、ね。
はい、できます。ということで、単純に無料版入れて、設定、エクスポートして、よかったんで、もうその日のうちに有料版買って、インポートしたらもう一発。
うん、うん、うん。
はい。そしてもう一点。
うん。
終わった後にですね、チンチンってタイマーが鳴るというのはクロックワークも同じなんですよね。
うん。
で、クロックワーク、特に通知を入れておくと、1が終わった後に、1が、1というタイマーの通知が来るんだよね。
うん。
ちょっとややこしいんで、足踏みをちょっと考えないで、1の次2、2の次3だと思っててください。1が終わった時に、1という通知が来るんですよ。
うんうんうんうん。
iOS にね。
うん。
でも、こちらは次何するか知りたいじゃない？
そうですね。
できれば2って教えてほしいじゃない？
うんうんうん。
このマルチタイマー。終わった後にアラームを鳴らすと切り替えで読み上げというのができるんですね。
ほうほう。
うん、で、設定で1。で、デフォルトは最初は1が終わったら1が終わりました。1が終わりました。という設定になってるんですが、そこ書き換えられるんです。
ほう。
なので、1が終わった後の読み上げは2という風に設定しておけば、1が終わったら2、2って言ってくるんですよ。だから本当に画面を見なくて済む。だから僕は今1が終わったら足踏みって言って足踏みが終わったら2って言ってくれて2が終わったら足踏みって言ってくれてっていう形なので 見ながらムーバレックスに最適。
へー、素晴らしい。
これいいでしょ。
いい、今僕はそのクロックワーク使ってて、うん、なるべくやっぱね見たくないじゃないですか、うんうんうん、タイム見るよりは、うん、そのながらをするためのコンテンツに目を集中したいわけですよ、
うん、
で今はだから1終わったから足踏みだよね、足踏み終わってさっき1だったから2だよねっていう頭が使ってるんだよね、
うんう
ん、でそれが2って言ってくれた方がやっぱ断然いいわけですよ。
ですよね。
お、
はい、ただ、ハンスケさんの器具が具現化しました、これ初めてやった時に2つぐらい私次は2とかいう設定を飛ばしたんで、僕足踏みを6分ぐらいしてた、ずっと。あれ、えらい長くないと思ったら、また見たらなんか4ぐらいになってて、慌てた。はい。
これ iOS 版ないんですか？
ねえ、ないのかもしれないし、もっと Android もいいのがあるかもしれない。10分ぐらいで慌てて探したから。
ああ、なるほどね。
はい。ただ、マルチタイマーの評価としても良かったから、そう悪いアプリではないと思います。
うんうんうん。いや、良さそう。
うん。うん、はい、ということで見ながらムーバレックスはかどりました。
はい、いいな。
はい、
はい
はい、ということでムーバレックスは 1,2,3,4,5 回やりました。
おお、すごい。
はい、ということで前回ご紹介した体重が 83.4kg でした、うん、今週は、はい、じゃん 83.2。
おお、0.2 キロのマイナスです。
いや、そんなに減って
ないよ。おめでとうございます。
そんなに減ってないよ。
いや、マイナスなだけですげえ。
なんでそんなに優しいの？
っていうか、多分今のは、うん、俺がフラットなのに減ってるのかっていう意味でのここっていうことですよね。
ああ、そうですか。 0.2 を2と勘違いしてたんじゃないの？
いやいや、 0.2
声の大きさでマウントを取ろうとした。違う、
マウント取られた時の声の大きさになっちゃったね。
はい、ああ、はい、ありがとうございます。なんかそんなに優しくされると、はあ、びっくりしてしまいました。では体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪率が 26.8% でした。
はい、
今週はじゃん、マウント取るなら取ればいいさ、 27.5。
きた、 0.7%。 ゾリャレ
ー、嬉しすぎや。
お疲れ様です。
さっきとの中間はないんか。
来た来た。
喜びすぎや。
満面っていうのはこういうことを言ったら、お手本のような喜び方を。
喜びが歪んでましたよね、今。なんか、レッドゾーンに入って。はい。じゃあ、ウエストです。前回ご紹介したのが 94.9cm でした。
はい。
今週は、じゃん、93.4!
うわ、1.5 センチのマイナスです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
来た。すごい。いえいえ、前回もマイナスじゃなかったでしたっけ？
そうですよ。
それは何かまずいことがあるみたいな感じのテンションでしたけど、うん、いいんですよ、別に。前回マイナスで今回マイナス。素晴らしいことじゃないです
か。しかも2人とも減っていいんだよ。
そうだよね。うん、
前回減ったのになんで今回増えんのみたいな言い方をされても。はい。
イエーイ、いいな
ぁ。いいなじゃないよ。はい。ネタ帳をご覧ください。野菜あんまり取れておりませんが、お菓子を食べました。
もうこれ何、これすげえいっぱい並んでるよ。
はい。あと前回言い忘れましたが、カッパエビセンが、エビ増量2倍とか、またもう俺の心をわしづかみにするようなのがあったので、大好きなカールの薄味と、札幌ポテトのベジタブルと、札幌ポテトの取りそびれてるけど、バーベキュー味と、カッパエビセンのエビ増量2倍と、チョコフレークは2つ食べました。1日じゃないよ。1日にじゃないよ。
あ、びっくりした。
はい。はい、という。
いや、でも、これ、前回の収録から、今までの間の中では、
なくなってます。いやー、メジャーリーグのあなたには言われたくないですよ。山で、めちゃ食いしたあなたには負けますよ。
あ、まあ、
はい。あ、まあ、否定はしないんだね。はい。
まあまあまあまあ、でも、
うん、
そう。 何でしょう、今それだけ食べたっていう話もありながら、
うん、
でもこれだけ動けているとサイズダウンっていうことなんで、いかに何だろう、習慣といいますか、ある程度回数があることが、うん、体に対して反応するっていうのが今回半助さん哲夫さんのデータではっきり出てるじゃないですか。これすごく面白いところですよね。
一回ドカーンとホームランじゃなくて、
うん、
でその後全部空振りの三振っていう話になっちゃってるのでで、それよりはやっぱりコツコツとヒットを積み重ねていくっていう形の方が体にはちゃんと残っていくっていうのが、まあ割としっかり出てるのかなっていうのが今週の成果ですね。そことても面白い。
ムーブレックスと ABSAR ありがとう。
でもやっぱりやれたからですからね、これは。そこは大きいですよね。やっぱり半助さんみたいに気持ちが乗らなくてできないっていうことになったりする流れもあるじゃないですか。
うんうん、ね、僕は3週ぐらい前までそうでしたもんね。
うん、だからやっぱ、まあ皆さんそういう流れって誰しもあるとは思うので、そこでだから何だろう、何のきっかけを持って、やるモードのスイッチを入れられるかっていうところはやっぱり大きいですよね。特に大人になろうが何しようが、意外とやっぱりモチベーションだったりとか、自分のこう、よるべみたいなところってすごく大事だったりするなぁと僕は本当にお話をして、技術とかもたくさん、やっぱり世の中今溢れたり、理論もすごく溢れてますけど、根本ってその人の気持ちが湧き立つかどうかっていうところとても大きいですからね。
ファーストシーズンでも永井先生そこに一番心を割くって言われてましたもんね。確かに。
でもそれが続かないとやっぱりなかなか面白いなと思うのは結果がやっぱり思ったように出ないじゃないですか。
動いたらその日にガーンとウエストが5センチくらい減ったらみんなやりますよね。
そうなんです。だからそれがなかなかない中なので、何を自分はよりどころにものを考えて進めたらいいんだろうっていうところがやっぱりすごく大きいんですよね。それがないと多分どんなに良いことでも続かないし、やらないじゃないですか。多分今、半助さんの中では、ムーバレックスをやってもなっていう気持ちはどっかにあるんですよ。別にそれが悪いわけじゃなくて、そういうモードに入っちゃってるので、だからそこはしょうがない。から、何かで、モチベーションが上がるというので、本当は僕今回の山登りでマウント取ってきてくれるとちょっとモチベーション上がって良いなっていう気持ちはあったんですけど、
うん、
取られて帰ってきたので違う手段で考えなくちゃいけないっていう話ですよね。
すいません。
だからでも、そうそうそう、大きいんですよ。だから本当にね、幸いこの番組ではツイッターで皆さんがそれぞれ動いたことに対して、
うん
ね、皆さんツイートしてくださったり、いいねをつけてくださったりっていうのをすごくたくさんやっていただいてるので、
うんうん、
やっぱり自分以外の人からいいねってつけられたりするとすごくモチベーション上がるんじゃないかなと思うので。
思います。なので、パーソナリティに入りたいですと言われると僕は落とされそうなんで嫌なので、パーソナリティには加えさせられませんが、ツイッターで、シャープ37DIT つけてつぶやいていただけたらね、いいねしますよ。
うんうん。ぜひぜひ。
ねそう、そうするとやっぱりモチベーションも維持できるし、やっぱりみんなが頑張ってるから自分もちょっとここは気持ち的には今日はちょっと休みたいけど、でもこれだけやってるみんながいるんだったら、やっていいねを押そうみたいなこともできますからね。
うん、
今までツイッターをだからあんまりやってらっしゃらなかったり、これから始めてもっていう方も全然遅くないので、
うん、
もし自分のモチベーションを作る一つのきっかけになるんだったら、ぜひ活用していただけると、すごくいいかなと。皆さんすごく温かいので、多分そこはかなりウェルカムに。入れてくださるんじゃないかなと思っているので。
ですよね。シャープ 37DIET で、はい、アットマーク 37DIET にしたらみなちゃんに行くからね。
は
い、それだけ気をつけていただければ。
はい。
はい。ということで、宣言ですが、
はい、
今度は、22日なんだよね。1、2、3、4だけど1だから3。
お、行きますね。
え、本当？俺ちょっと2にしとこうか。
いやいやいや、3に入れてください。
はい。
はい。
ということで宣言3回です。
はい。頑張りましょう。
はい。お前も頑張れよ。
頑張んなきゃな。
いや、一緒に頑張りましょう。頑張りましょうってか。ね。さっきの、できれば習慣にして、さっきみたいなダウンな日でもいけるようにすればもっといいんだよね。
そうですね、そうですね。
もう5週も過ぎて習慣になってないっていうのがもう、
いや、でも習慣にするのが一番難しいところではありますし、あと多分誤解されてるのは、皆さん、決めたら毎回同じ量をやらなくちゃいけないっていう思い込みはどっかに生まれちゃうんですよね。
おうおうおう、いや、あります。
だから調子が悪かったら、そう、それを例えば半分ないし、3分の1、4分の1の量でもちょっと軽く動くっていうことをしておくと、うん、モチベーションが切りにくくはなったりするので、うん、できることを少しやる日っていうのがあっても良いのかなと思います。なかなか乗らないのであれば。
うん、ちゃんとできんのやったら、もうやらんってふてくされるよりも、ちょびっとだけやれるだけはありっていうこと。
そうですね。はい、本当にだから少しでもやっておいた方が、モチベーションは切れにくいと思うので、
うん、僕はまさにそうですよね。
そう、続けづらくなっちゃうんですよね。次に、うん、始めるきっかけを完全に失うんですよね、うんうん。なんか昨日と同じぐらいの気分だから、今日もやらない方がいいな、やらないでおこう、みたいな形になることが多いので。
やらない癖はすぐつきますもんね。
ね。
そうなんです。
それは思う。
でも僕は3週ぐらい前から結局、ユーサソンドはほとんどやってないけど、ムーバレックスと ABSAR だけはやれるようになったのはありますよね。
うんうんうん、
で、それによって鉄道さんが順調にサイズが落ちてきてるっていう、やっぱりここは大きくてですね、やっぱり目的に合った動き方ができていることが、ちゃんと体に反応できているっていうのは、はい、とても大きいと思います。
ありがとうございます。
いや、でも本当にこれ積み重ねってやっぱり大きいなって今回の鉄道さんのデータを見ても思いますからね。
ありがとうございます。
だから多分半助さんがもしも山登りをしてきて、うん、食べる量をそこそこ抑えてても、うん、結果としてはそんなに大きく変わらなかった可能性もあるわけですよ。
うんうんうんうん、
だから本当にちょっとこでも良いので、体を使えておいた方が良いんだなというのは本当に今回はっきり分かったことじゃないかなと思うので。
うん、そうですね。
だからそこはとても今回貴重なデータが取れたんじゃないかなと思ってるのもありますし。
よ、ホームラン。
ホームランで言ったらものすごいホームランですからね。だって10時間動くって、
ね、
すごいことですからね。だから10時間動けるってすごいことですから、その体力があるっていうことは、そのエネルギーがちゃんと正しく使えたら、本当に結果にはすぐに結びつくんですよ、実は。
そうですよね。そうですよね。
もうあれ台風の後やったらそうなんだよ、本当に。
そう。本当ね。
夜になっても帰ってこないんですけど、ちょっと心配され具合が違うくらいの行動でしょう。
そうそうそう。台風の情報が入ってくるぐらいな前、前日ではないけど、その、だって、その最後、駐車場に向かってる暗闇の中で電話かかってきて、うん、いや、台風来てんだけど、撮影がさ、っていう電話を受けました。っていうぐらいな感じだったんですね。はい。ということなので、ちょっと僕もね、日々のちょっとした運動をしっかり、時間を取るようにして、哲夫さんを追い抜きます。
ああ。はい、マウントを取って、見れるもん、取って見れるもんなら取ってみろ。
撮ってみたい。
撮ってみたい。はい。
はい。マウント取る、取らないは置いといて、まず。
え、ちょっと待って、ハンスケさん、うん、第一子でしょ？あなた、弟さんがおられるんだよね。
はい、第一子。うん。
え、弟さんに、そういうお世話をして、マウントを取ってこなかったの？
うん。だって、
弟さん優秀らしいもんね。
優秀。俺の悪いところを全部こう修正して良くなってるみたいな。
ああ、親御さんが修正したバージョンアップした。
そうそうそうそう。そああ、
バグフィックスされた状態で第二子が生まれてきた。
そうそうそうそう。
ああ、それでお世話ができなかった積年の積もり積もったものがあるわけやね。
がマウント取りたい意欲が強いのかもしれないです。
なんか
え、でも、うん、そんなもんじゃないのかな。
そのマウント取りたい欲がなんかこう、4歳ぐらいの末っ子が弟が生まれるから、今度は私がお姉さんしてあげるのっていうものに近いものを感じた、その無邪気なマウント取りたがり、お世話してあげたがり。
そうですね。そんなレベルです、多分。はい。
もう山に登るか、年長さんに入り直すかのどっちかがいいんじゃないでしょうか。
そうですね。ということで、山ダメなので年長さん入ろうかな。
いや、まあ、頑張ってください。
はい。ということで、まあ、マウントはいずれご報告ができる日を見て頑張ります。
頑張ってください。
はい。ということで、お届けしましたみんなのダイエット159回。 お相手は半助と
鉄一郎と
長井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。